医薬品医療機器の情報活用シリーズ。
全国の皆様ご機嫌いかがでしょうか。この番組は PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が配信する最新の医薬品医療機器などの情報を日常診療にどう役立てるのか、添付文書の作成見方などについて PMDA に所属する医師や薬剤師の方々と病院で勤務されている薬剤師の先生に3回シリーズでご解説いただきます。医薬品医療機器の情報活用シリーズ。この番組は PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の企画協力でお送りします。1回目の今回は医薬品の承認審査と添付文書改訂についてと題してお送りします。まずここで3名の出演者の方をご紹介させていただきます。まず PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス推進部調査役及び安全第二部調査役で医師の堀明子さんです。
堀です、よろしくお願いします。
続いて PMDA 安全第二部調査役代理で薬剤師の斉藤功さんです。
斉藤です、よろしくお願いいたします。
そして PMDA 安全第二部専門員リスクマネージャーで薬剤師の江崎麻美さんです。
江崎です、よろしくお願いします。
まず1回目を始めるにあたりまして、堀さん、 PMDA ファーマシューティカルズ&メディカルデバイスエージェンシーについて簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、PMDA は2004年に設立された独立行政法人でして、厚生労働省と連携して業務を行っております。でその業務と申しますのは、医薬品医療機器等の審査、安全対策、健康被害救済の3つの業務を担う公的機関でございます。で、私どもはこの3つの業務を行って総合的なそのリスクマネジメントを行っておりまして、セーフティートライアングルというふうに申しております。で医薬品の審査においては、承認前の段階で得られたデータをもとに有効性安全性の判断をして承認をしていくわけなんですが、その限られたデータの中でもちろんこうリスクを最小化するように判断して安全対策を行います。ただ薬は市販後にいろいろな情報が得られて、その情報をもとにこう安全対策が取られていきますので、市販後は継続的にリスクを最小化する安全対策業務というのが重要になってまいります。でさらにいかに慎重に薬を使用したとしても、ご存知の通り副作用というのはどうしても一定程度起きえますので、起きてしまった場合には健康被害救済制度で患者さんを救済すると、こういった業務を担っていることで、セーフティートライアングルというふうに申しております。
皆様が所属されています安全第二部ではどのような業務を行っているんでしょうか。
はい、薬品の安全対策業務を、実施しているのが安全第二部になります。市販後の副作用情報ですとか、海外の規制当局の情報、また論文発表情報なども含めまして、様々な範囲の情報を収集し分析しております。その結果を踏まえまして、具体的な、例として一番わかりやすいのは、添付文書の改訂ということになります。
江崎さんはリスクマネージャーということですけれども、この PMDA でどういった役割を担っておられるのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、リスクマネージャーは医薬品の安全対策を強化する目的で設置された役職です。具体的には安全第二部と新薬審査部の両方に所属しておりまして、担当する領域の薬剤の安全性について治験中から市販後まで一貫して管理しています。例えば添付文書につきましても、承認審査での作成段階から市販後の改訂まで一貫して対応しています。
この添付文書はどのように作成されるのか教えてください。
はい、まず添付文書は効能効果、用法用量、それと警告、重大な副作用などの使用上の注意、そこに加えて臨床成績などのその薬の情報 といった項目から構成されています。添付文書は製薬企業から提出された承認申請資料に基づいて、市販後に薬が適切に使われるために必要な注意喚起の内容につきまして審査の段階で、議論され作成されます。リスクマネージャーとしましては添付文書を熟知しているという立場で議論に参加しておりますが、その他臨床医である審査員や外部専門委員などのさまざまな人の意見を踏まえて添付文書は作成されています。
一度作成された添付文書はどういった時に改定されるんでしょうか。
先ほども申しましたが、 PMDA の安全部門では市販後の副作用情報を収集しております。この副作用情報につきまして科学的に判断して医薬品との因果関係が否定できないものが複数集積している場合には改定のきっかけとなります。それ以外にも海外の規制当局で注意喚起がなされた場合や、製薬企業が実施した製造販売後調査の結果が出た場合など、改定のきっかけは多岐にわたっております。
堀さんと斉藤さんは PMDA に来られる前、それぞれ病院で医師、薬剤師として勤務されておられましたが、臨床現場の皆様に添付文書の中で見ていただきたい点を教えていただきましょう。まずは堀さん、医師の方に見ていただきたい点を教えていただけますか。
はい、全てというのが回答になります。と申しますのは、実は添付文書には重要な情報が、コンパクトにまとまって記載されております。薬を安全に使用するという点では、禁忌、警告、重要な基本的注意、重大な副作用の項については必ず目を通していただきたいです。またその薬の情報として臨床成績の項を見ていただけますと、まあ、簡単にではございますが有効性の情報を把握することもできます。またその薬自体の性質の情報は薬効薬理ですとか薬物動態の項が参考になります。日本の添付文書は必要な情報が非常にコンパクトにまとまって記載されておりますので、ぜひ一度目を通していただきたいと思います。
斉藤さん、薬剤師の立場からはいかがでしょう。
はい、薬剤師としては、まあ、禁忌警告などの項目はもちろんですし、重要な基本的注意の項を見ていただくと、まあ、副作用を防止するための検査の実施等を把握していただくことができると思います。また重大な副作用の項で副作用の初期症状、処置方法なんかも確認することも重要だと思います。またジェネリック医薬品では先発医薬品と適応症が異なっていることがありますので、そこも注意していただきたいと思います。
また添付文書の改訂などの情報はどのように入手すればいいんでしょうか。
PMDA では安全対策業務の一環として医薬品医療機器の安全性情報を収集し、ホームページで迅速な情報公開をしています。で、添付文書の改訂などの情報についても、もちろんPMDA のホームページで見ることができます。またホームページで公開した情報を無料でメール配信するサービス PMDA メディナビも提供しておりますので、ぜひメディナビにも登録していただきたいと思います。
斉藤さんが勤務されておられた大学病院の臨床現場では、このメール配信サービス PMDA メディナビをどのように活用されていましたか。
はい、こちら登録するとですね、添付文書の改訂などの情報のほか、より緊急度の高い安全性速報、まあ、いわゆるブルーレターとかですね、でこちらの情報などを受信することができます。で、 PMDA メディナビの情報はどこよりも早く届きますので、非常に有用でした。大学病院の薬剤部では PMDA メディナビで入手した情報をもとに DI 室で情報を整理し、院内で周知するようにしていました。で、ただ DI 室での情報の整理に多少時間がかかってしまうということもありますので、続報性が重要な情報をより早く受け取るためにも、医師の先生方にはぜひご登録をいただきたいというふうに思います。
堀さん、医師のお立場からはいかがでしょうか。
大学病院のように、まあ、大きな施設ですと斉藤さんがやってくださっていたようなですね、薬剤師の方が薬の情報について、薬剤部として情報提供していただくことができます。ただ開業医の先生方の場合は薬剤師がいない状況で非常に幅広い範囲の疾患を見なければなりません。ですのでリスク管理のためにも PMDA メディナビに自らご登録いただくことが、大変有用かなというふうに思います。
ではおさらいも含めまして、 PMDA メディラビの具体的な特徴を教えていただけますか。
はい、メディラビの特徴としては、まあ、迅速性、網羅性、それから公共機関からの、まあ、偏りのない、情報であるということ、メールで情報を受け取れる利便性などが挙げられると思います。まあ、公共機関からの情報ということで、特定の疾患領域や特定の医薬品に偏らずに、まあ、あらゆる疾患領域を網羅した情報が提供されています。情報が膨大すぎるというふうに、まあ、感じるのであれば、まあ、メディナビ登録時に受診する配信項目が選択できますので、それぞれの先生でニーズに合った項目を選択するなど、自分に合った使い方でご活用いただければなというふうに思っています。例えばですね、緊急安全性情報、イエローレターであるとか、まあ、安全性速報ブルーレターなどの、まあ、特に重要性の高い配信項目だけを受信するという使い方でもいいのかなというふうに思います。
そうですね、最近ですと例えば酸化マグネシウム製剤による高マグネシウム結晶について企業から適正使用のお知らせが発出されています。でこの際にもメディナビでこの酸化マグネシウム製剤の高マグネシウム結晶について配信しています。このように重要性の高い配信項目だけの受信でも非常に重要な情報を受け取ることができます。で登録はどなたでもできて簡単に登録いただけます。PMDA メディナビで検索いただいて、この機会にぜひご登録していただきたいと思います。
番組そろそろお時間となってまいりました。堀さん、斉藤さん、江崎さん、ありがとうございました。メール配信サービスの PMDA メディナビについては2回目3回目の放送でより詳しく説明をさせていただきます。
医薬品・医療機器の情報活用シリーズ、
医薬品・医療機器の情報活用シリーズ、いかがお聞きになられましたでしょうか。今回は PMDA 独立行政法人医薬品・医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス推進部調査役及び安全第二部調査役で医師の堀明子さん、PMDA 安全第二部調査役代理で薬剤師の斉藤勲さん、 PMDA 安全第二部専門員リスクマネージャーで薬剤師の江崎麻美さんにお話しいただきました。それではそろそろお時間となってまいりました。次回放送は2月25日20時25分から PMDA メディナビの臨床現場での活用方法と題してお送りします。なお、この番組は放送終了後にラジオ日経のホームページよりオンデマンド配信やポッドキャストで配信しております。医薬品・医療機器の情報活用シリーズ、この番組は PMDA 独立行政法人医薬品・医療機器総合機構の企画協力でお送りしました。